神戸獅子峡開放第122号平成31年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。新年のご挨拶、会長、福井輝久。皆様、明けましておめでとうございます。平成最後のお正月をどのようにお過ごしになりましたか？昨年は相次ぐ台風や豪雨、猛暑や地震など自然災害の恐怖を実感し、生活のリズムや計画を変更せざるを得ないことも多くありました。新年にあたり私は多くを望みませんが、ただ争いや災害のない穏やかな一年であってほしいと願うばかりです。私たち獅子協においても、また各部各支部においても、会員の高齢化や減少、役員のなり手が少ないなど様々な問題を抱えておりますが、みんなで知恵と力を合わせていけば、そして助け合い、支え合いながら歩んでいけば、きっと希望の道は開かれると信じております。私たち理事も会員の皆様に楽しんでいただけるような事業を計画し、また、日常生活で不便や不合理を感じておられることに耳を傾け、その解決法を一緒に考えていく責任があると、身を引き締める念頭でもあります。今年は本部事業として初めての試みで、4月にどなたでもご参加いただけるような花見を計画しております。5月には新しい年号の下で定期総会を開催します。平成の良き思い出を胸に、新しい時代への夢を広げながら、2020年3月には本会の法人認可40周年記念式典も計画しております。2021年には新中山記念会館も、私たち神戸の視覚障害者の希望を乗せてオープンの予定だそうです。未来に向けて三宮駅周辺もリニューアルの計画があります。また、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが、2025年には大阪万博も開催します。まだまだ歩くところ、行くところはいっぱいあります。障害者が参加したり、見学できそうなイベントもいっぱいあります。このような時こそ、社会のバリアフリーが大きく進むチャンスです。獅子峡も駅や街のバリアフリーが進むように、また、ヘルパーの資質向上を目指しつつ、私たち視覚障害者が安全に安心して外出できるような社会となるように、活動を続けてまいります。皆様、今年も明るく元気で、そして楽しい獅子峡の活動の輪が広がりますように、なお一層のご支援とご協力をいただきますよう心よりお願いし、新年のご挨拶とします。第2回会員研修会のご案内。今回は私たちが待ち望んでいる新中山記念会館の規模や設備、また活用方法などを、中山視覚障害者福祉財団理事の湯川誠様に詳しくお話ししていただきます。なお、事前申し込みは不要です。お誘い合わせの上、一人でも多くの方のご参加をお待ちしています。日時、3月8日金曜日、13時半から15時半。場所、総合福祉センター4階第5会議室。平成30年度神戸市身体障害者福祉大会。 1月27日日曜日、受付12時から13時、ピフレホールにおいて、四司教より功績のあった次の方を推薦させていただき、表彰を受けていただくこととなりました。お祝いと感謝を申し上げます。教会功労者、小谷忠氏、東灘区、内助功労者、野間玲子、兵庫区、援護功労者、畑圭、スポーツ文化活動功労者、横山勝子、灘区、ボランティア貢献感謝状、ボランティアグループ、タンポポの会。外出するときの心構え、その1。歩道には、点字ブロックのあるところもないところも、いろんなものが置いてあったり、ぼーっと立っている人や歩きスマホ、自転車の無謀運転をする人など、危険がいっぱいです。どこで怪我やトラブルに巻き込まれるかわかりません。ヘルパーと活動中の全盲の人はもちろん、弱視の人にとっても、白杖はあなたの相棒です。出かけるときはいつも一緒に。その2、電車を利用するときに、前もって駅に電話をかけたり、改札の窓口でサポートをお願いすると、乗車まで誘導してくださいます。そして降りる駅でも同様のサポートを受けることができますので、安心ですよ。その3、最近、視覚障害者に対する意識が高まりつつあるようで、駅や街中で声をかけられるようになってきました。この輪を広げていくために、親切に声をかけられたときは、私たちも気持ちよく微笑み、ありがとうとお礼の一言を忘れないようにしましょう。本部事業の報告。第21回ジョギング&ウォーキング大会。平成30年10月19日金曜日。出場者22人。王子スタジアムにおいて、午前の個人戦は以前の200メートル距離の申告タイム制で行いました。昼休みはフライングディスクに加え、ジャベリックスロー、やり投げに挑戦しました。長さ70センチ、重さ300グラムのプラスチックでできたロケット型の棒を遠くへ飛ばす競技です。国体種目でもあり、30メートル以上飛ばす選手もいるそうです。午後は、西区と垂水区、須磨区と長田区の合同チームを含め6チームで、4000メートルをたすきでつなぎました。成績、団体の部、優勝、垂水区西区合同チーム、2000メートル1組、優勝、佐々木文隆、垂水区、中山財団賞、今泉勝司、垂水区、2000メートル2組、優勝、横山勝子、灘区、中山財団賞、島田実夫、須磨区、UD 映画祭、シャボン玉、平成30年10月26日、金曜日、参加者211人、医師会館大ホールにおいて、夏に予定していましたが、台風の影響で延期となりました。市原悦子演じる農村の女性が、働き者で面倒見がよく、スクリーンを越えて心が癒されました。段小太郎さんの音声ガイドもわかりやすく、大満足の映画鑑賞会となりました。次回は2月15日金曜日、ピフレホールで、家族はつらいよ3を上映予定です。利用者の声を聞く会。 平成30年11月2日金曜日、総合福祉センター会議室 AB において、会長福井照久、夏に予定していましたが、台風の影響で延期となりました。約35人の利用者の方にご出席いただき、貴重な声を伺うことができました。誠実なヘルパーの姿勢に感謝する声もありましたが、地図や道順を知らないとか、買い物やプライバシーに口を出しすぎるとか、盲導犬に対しての認識が低い、利用者そっちのけでヘルパー同士で楽しんでいることがあるなどの厳しい声もありました。また、事務所の対応については、優しく丁寧な電話応対をしてほしい。メールでのヘルパー依頼も取り入れてほしいなどのご意見もいただきました。その他に、ヘルパーの身分証明カードの携帯方法なども議論され、利用者のご希望に沿うこととなりました。皆様からの声をしっかりと精査し、より一層の安心と安全を届けられるように、工夫と努力をしてまいります。第1回ヘルパー研修会。平成30年11月12日月曜日、総合福祉センター研修室において、11月2日に行われた利用者の声を聞く会でいただいたご意見やご要望を、運営委員より出席ヘルパー約45人にしっかりと伝えました。その後、小グループに分かれ、安全に電車やバスを利用する方法や、室内の狭い空間で移動する際の安全対策などを学習しました。また、ヘルパーおのおのに実体験で得た知恵や工夫を発表していただき、参考になることが多々あり、意義ある研修会となりました。なお、利用者からのご意見やご要望は、欠席のヘルパーへも月刊通信誌を通じて連絡いたします。第56回芸能大会。平成30年12月14日金曜日、出演者24人。兵庫区役所地下公会堂において、文化部長森方聡、福井会長の挨拶で、平成最後の芸能大会頑張っていこうと大きな声で気合をかけていただきました。私も負けじと長い間お世話になった公会堂最後の大会熱唱してくださいと呼びかけました。そんな呼びかけが効いたかどうか、みんな張り切って歌っていただきました。例年に比べて歌が上手で、司会をしながら聞き惚れてしまう場面が何度もありました。私も今年度で連続6回司会をしてきましたが、今回が一番楽しく熱気にあふれた大会であったと喜んでおります。大会を通じてお世話になった役員の皆さん、会場の皆さん、本当にありがとうございました。エクシオテック様より、出場者24人全員に参加賞をいただきました。ありがとうございました。成績、優勝、森鈴子、北区。準優勝、関根邦夫、北区。3位、吉田豊子、兵庫区。審査員特別賞、浜田昭信、長田区。司会者熱演賞、井川典子、長田区。中山財団賞、石原恵子、北区。会長賞、合田町子、兵庫区。各部の報告。老人部、部長今泉克司。11月2日金曜日、介護保険学習会。 参加者19人、講師徳岡八重子氏、総合福祉センター研修室において、エンディングノートや小規模の敷設の話、最後には軽い体操を行いました。私、今泉の介護をしての日々の生活を、みそ一文字にしてみます。妻介護、出口はないが、日々苦悶、明るい声に疲れ忘れる。12月21日、金曜日、オセロ、北区合同。参加者14人。総合福祉センター会議室 A において。青年部、部長、佐々木文隆。10月12日、金曜日、第6回ヨガ教室。参加者12人。総合福祉センター体育室において。10月26日、金曜日、盲青年釣り教室、マス釣り。参加者10人。有馬マス池公園において。当日はお天気に恵まれて絶好の釣り日和でした。みんなたくさん釣っていました。釣ったばかりのマスは唐揚げにすると最高に美味しかったです。11月9日金曜日、第7回ヨガ教室、参加者15人、総合福祉センター体育室において、11月30日金曜日、第1回盲青年 IT 研修 iPhone 体験セミナー、参加者11人、総合福祉センター1、2件において、講師 NTT ドコモハーティー講座事務局小野寺先生ほか4人。現在、視覚障害者にもある程度普及しつつあるスマートフォンの一つ、iPhone の使用について体験を行いました。最初はみんな恐る恐る画面に触れていましたが、講師のきめ細かい説明でいつの間にか操作できるようになりました。便利なアプリの体験では、紙幣を読み取らせたり、また、テーブルに置いてあるものを判断させたりなど、面白いアプリがあるものだと、みんな興味津々になって聞き入っていました。女性部、部長、織野八千代。11月30日、金曜日、秋の研修会。参加者71人、会員39人、南港会館において、今回はソプラノコンサート、学校や病院でのコンサートや講演会など幅広く活動されている安永郁子さんをお迎えしました。誰もが聞き慣れた童謡や小歌、ご自身のことも語りながら心の糧とした歌を聴かせていただきました。ピアノ伴奏に合わせてみんなで合唱しましたが、とても綺麗な歌声で、大勢の方にも聴いていただきたいと感じました。その後、待ち望んだ食事のひととき、あちらこちらで楽しい声が聞こえていました。平成最後の年を、この港川神社で、金屏風やステージのある、ちょっと豪華な会場で行え、いい記念の思い出となりました。体育部、部長、岡崎明美。10月12日金曜日、STT 練習会。参加者8人。総合福祉センター体育室において。11月3日土曜日祝日。第20回、兵庫県グランドソフトボール選手権大会。大倉山公園野球場において。神戸市は準優勝でした。全国優勝も経験した伝統ある獅子峡野球部ですが、チーム編成が厳しくなり、来年度からは県獅子峡と合併し、 近畿大会へ出場します。11月16日金曜日、 STT 練習会、参加者7人、総合福祉センター体育室において。11月25日日曜日、第56回近畿卓球大会、長井スポーツセンターにおいて。団体戦は1回戦敗退、個人戦は3人が1回戦突破。男子2部では川久保さんがベスト4まで勝ち進みました。今後も定期的に練習会を開催しますのでご参加ください。音楽部、部長小林清。11月20日火曜日、歌の集い、参加者16人、東部在宅福祉センターにおいて。いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて。夕日、旅愁、叱られて、などなど、いつまでも歌い継ぎたい叙情歌数曲を、ゆったりと心いっぱい楽しく歌いました。これからもいろいろリクエストください。先生からのお言葉でした。アハキ部、部長、江口節夫。11月9日金曜日、第11回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、大阪地裁202号法廷において。出席者5人。11月11日日曜日、あんま市党法19条を守る決起集会大阪大会、大阪市立西区民センターにおいて。参加者8人。11月16日金曜日午前、アハキ部会配信回収、午後講習会間接モビリゼーションについて、アステップ神戸において。講師前川浩二先生、日毛連近畿ブロックの講習会を兼ねての開催でした。12月7日金曜日、神戸市より保険取扱い変更説明会、総合福祉センター5件において。各区の報告。東灘区、10月12日金曜日、丹波笹山枝豆狩り、採掘所の農園、参加者2人。兵庫支部よりお誘いがあり参加しました。まず宝塚北インターの施設が充実していて、時の経つのも忘れるほどでした。笹山荘で昼食を済ませた後、農園へ向かいました。台風の影響で出来が悪かったそうですが、3株ずつ取らせてもらいました。農園のお兄さんに手伝ってもらいながら地名を聞くと、採掘所と言われ、実家に近く懐かしい気分でした。兵庫支部の皆様、その節は大変お世話になりました。11月9日金曜日、伏見稲荷大社京都タワー、参加者6人。住吉駅から芦屋で新快速に乗り換え京都へ、奈良線で2つ目の稲荷駅で下車。すぐに大鳥居があり、くぐって正面の拝殿に進み、お参りを済ませ、横の階段を上り千本鳥居へ。どこまで続くかと思うほど鳥居のトンネルをくぐり抜け、階段も細く小さな祠がたくさんあり、盲導犬も疲れた様子で水を飲ませて折り返しました。大勢の外国人の方が、色とりどりの着物姿ですれ違い、さすが観光地だと思いました。京都駅ビルでは昼食の手頃な店がなく、大階段を降りて地下街へ。 昼食を済ませて京都タワーへ。最上階の展望室は望遠鏡や大型のスマホが備えてあり、京都市内を一望でき、銀閣寺など見たいところを拡大して見ることができました。灘区、12月21日金曜日、歳末助け合い事業、落語鑑賞会、参加者23人、新開地喜楽館において、中央区、10月12日金曜日、丹波篠山枝豆狩り、兵庫区主催、参加者2人、11月16日金曜日、オセロ、参加者7人、総合福祉センター3軒において、兵庫区、10月7日日曜日、兵庫区スポーツ祭り、参加者、会員3人、港川公園において、10月12日金曜日、社会見学会、丹波篠山枝豆狩り、ほか、参加者28人、兵庫区23人、11月27日火曜日、文化部手芸教室、参加者9人、会員5人、兵庫区ボランティアセンター会議室において、12月5日水曜日、人権週間講演会、参加者7人、会員5人、兵庫公会堂において、シンガーソングライター大島花子の講演と歌。12月13日木曜日、ハートンサロンクリスマス会、参加者18人、会員12人、兵庫公会堂において、北区、10月12日金曜日、カラオケ会、参加者10人、花とおじさんにおいて、12月21日金曜日、オセロ会、老人部合同、参加者14人、総合福祉センター会議室 A において、長田区、11月9日金曜日、老人部カラオケの集い、参加者22人、会員11人、歌い屋において、須磨区、10月11日木曜日、ふれあい学級、第一小学校4年生。11月29日木曜日、須磨区障害者連合会の日帰り研修会。参加者5人、赤穂方面、塩作り体験。12月6日木曜日、勉強会、参加者11人。最新の保健事情、講師小平先生。垂水区、10月12日金曜日、福祉フェア協力、無料針マッサージ体験。10月25日木曜日、日帰り研修旅行、参加者22人。三田明太パークから手塚治虫記念館へ、昼食は宝塚ホテル。11月15日木曜日、淡路の養護盲老人ホーム五色園見学、参加者10人。南向きの建物で明るくて冬は暖かそう。廊下には手すりも2段になり敷設されていた。風呂場も広く、車椅子でも入れる浴槽があった。12月7日金曜日、第37回、基礎から学ぶ料理教室、レシピ、親子丼、参加者12人。西区、10月26日金曜日、日帰り研修会、赤穂塩作り体験。 参加者11人、会員7人。柿づくしで舌鼓を打ち、いよいよお目当ての塩作りです。塩作りは初めての会員が多く、皆真剣に取り組みました。出来上がった塩はきめ細かく、おにぎりやゆで卵になかなか美味でした。11月2日金曜日、経路治療奉仕、施術者7人、受領者70人、特養新公園において、本来ならば9月に行うべき治療奉仕ですが、都合が合わず延期せざるを得ませんでした。毎年のことながら大変喜んでいただき、本当に光栄でした。その他の行事、11月11日日曜日、安間市東法19条を守る決起集会大阪大会、大阪市立西区民センターホールにおいて、会場には150人余りが集結し、市司教からは福井会長ほか7人が参加しました。前半はシンガーソングライターの原田よしよしのコンサート、後半はこの大会の主幹である近畿19条問題対策協議会、辰巳俊弘代表の挨拶から始まり、その後次の通りに進められました。1. 安間市東法19条連絡会、竹下義樹会長の応援メッセージ。2. 岡田康平弁護士による基調報告。3. 4団体の決意表明、括弧日盲連、全日本視覚障害者協議会、日本理療科教員連盟、日本アンママッサージ指圧師会、閉じ。4. アピール文を辰巳代表が音読、参加者の拍手により採択。11月16日金曜日、日盲連近畿ブロック第2回委員会神戸で開催。総合福祉センター会議室 C において、午後はアハキ研修会も開催し、実りある一日でした。11月20日火曜日、日進連近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会。万葉の香り漂う奈良県で、近畿の各障害者団体から大勢の仲間たち、かっこ、獅子教参加者9人、閉じ、が参集して、盛大に行われました。今回は日進連の60周年を迎え、これからも共生社会の実現に向けて取り組んでいくことで、大会宣言案、決議案、ともに承認されました。また、相談員の資質向上を図るために、情報を共有し、意見交換が行われ、充実した大会となりました。今後の予定。1月25日金曜日、支部長会、9時半、総合福祉センター4軒において、1月27日日曜日、市神殿福祉大会、13時、ピフレホールにおいて、2月1日金曜日、市司教、将棋オセロ囲碁大会、開会式10時、総合福祉センター会議室 ABC において、2月15日金曜日、第10回 UD 映画祭、妻よバラのように、家族はつらいよ3、ピフレホールにおいて、開演13時、会場12時半、生の音声ガイド付き、入場無料、山田洋次監督によるホームコメディの第3弾、じっと我慢の妻が家庭を放棄することをきっかけに、 家事のできない男たちがおろおろする。笑いと涙、家族の愛情がぎゅっと詰まった一作です。上映時間123分。出演、橋爪功、吉行和子、西村正彦、妻吹聡、蒼井優ほか。2月22日金曜日、第5回理事会、午後、総合福祉センター研修室において。3月1日金曜日、中山 KLC コンサート2019、開演13時半、会場13時、神戸新聞松方ホールにおいて。第1部、視覚障害者による演奏。第2部、ゲスト出演、神戸市混声合唱団。座席指定、入場無料。入場にはチケットが必要です。お問い合わせは支部長まで。3月8日金曜日、第2回会員研修会、13時半、総合福祉センター第5会議室において。各部事業、老人部、部長今泉勝司。1月25日金曜日、ミニゴルフ、午後、総合福祉センター一軒において。2月8日金曜日、会員交流会、北区。3月22日金曜日、監査会、支部長会、午前。総合福祉センター研修室において。青年部、部長佐々木文隆。1月18日金曜日、第8回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。2月8日金曜日、第2回、盲青年 IT 研修、パソコン教室、10時から12時、総合福祉センター3軒において、講師、クリスタル・オンパソ・足利先生。これからパソコンを始めようと考えている方、日頃パソコンを使用していて疑問をお持ちの方、先生が丁寧に指導してくださいます。ノートパソコンの方は、ご自身のパソコンを持って来られることをお勧めします。問い合わせ、青年部長佐々木まで。2月16日土曜日から17日日曜日、近畿ブロック青年部交流研修会及び第2回近畿ブロック青年部委員会、和歌山県において。3月15日金曜日、監査会。4月12日金曜日、部会、13時半。女性部、部長、織野八千代。1月25日金曜日、近畿ブロック協議会、女性部連絡会議、兵庫県において。3月22日金曜日、監査会並びに、第4回支部長会、午後、予定、総合福祉センター研修室において。4月26日金曜日、総会、午前、総合福祉センター会議室 AB において。体育部、部長岡崎明美。2月24日日曜日、第2回近畿ブロックスポーツ部委員会、滋賀県において。音楽部、部長小林清。2月19日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において、 たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。3月14日木曜日、日毛連音楽家協議会常任委員会、総合福祉センター会議室 A において、アハキ部部長江口節夫、2月1日金曜日、第12回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、11時、大阪地裁202号法廷において、3月15日金曜日、監査会9時、部会10時、4月4日木曜日、福祉治療券平成30年度取扱事務締め切り、4月12日金曜日、総会。各区行事、東灘区、3月29日金曜日、定期総会、9時半、東灘区役所14会議室において、4月中旬、桜の通り抜け、大阪造幣局、灘区、1月11日金曜日、新年懇親会、かごの屋神戸住吉店において、4月5日金曜日、花見予定、中央区、1月3日木曜日、新春吉本お笑いバラエティショー、兵庫区主催、神戸国際会館において、1月11日金曜日、新年会、兵庫区主催、南港会館において、2月ごろ、オセロ、3月29日金曜日、定期総会、勤労会館において、兵庫区、1月3日木曜日、歳末助け合い事業、新春吉本お笑いバラエティショー、神戸国際会館において、1月11日金曜日、新年会、南港会館において、3月、予定、女性部総会と懇親会、北区、1月11日金曜日、新年会、美濃谷北野において、3月29日金曜日、総会、長田区、1月11日金曜日、新年会、木曽路神戸ハーバーランド店18階において、3月29日金曜日、女性部総会午前、定期総会午後、サルビアにおいて、須磨区、1月24日木曜日、新年会、鳥光において、3月29日金曜日、総会、大黒地域福祉センターにおいて、垂水区、1月11日金曜日、新春懇親会、くらくら垂水店において、2月15日金曜日、老人部支部総会、午前、2月22日金曜日、女性部支部総会、午前、3月22日金曜日、定期総会、午後、
西区1月11日金曜日新年会、例年とは少し趣を変えてイタリアンレストランで、親睦も深まることでしょう。時代が移り変わる年、西区も会員皆が健康で会員の行事に積極的に参加できるよう役員一同頑張っていきたいと思っています。
神戸から始まった47、赤いパッケージに坊やのマークでおなじみのビスコ、グリコーゲン入りキャラメルグリコに続く商品として、江崎グリコが美味しくて強くなる というキャッチフレーズで、1933年に一箱10銭で発売を開始しました。かつては子供向けというイメージが強かったが、近年一口サイズで食べやすいと、家事や仕事に忙しい女性に受け入れられている。阪神・淡路大震災以降は、5年間保存できるビスコ保存缶も製造され、東日本大震災以後は保存食としての地位も確立しつつある。なお、現在のビスコ坊やは5代目。神戸新聞より。お知らせ、購買部より。以前も少しお知らせしましたが、デイジー図書を聞くための最新プレクストークプレイヤーは2機種です。PTN3、卓上型再生専用機、4万8000円。PTR3、卓上型録音再生機、8万5000円。どちらも耐用年数は6年です。見積もりは随時受け付けております。詩詩経の歌、歌詞募集。採用者に CD プレイヤーの懸賞付き。新春にあたり縁起の良い年にしませんか？介護保険のあらまし展示版閲覧できます。本会顧問の平井山口両議員に骨を折っていただき、神戸市の介護保険のあらましを事務所に置いています。貸し出しも可能です。囲碁を楽しんでみませんか？囲碁って難しいんじゃないの？そんな風に思われている方は結構多いのではないでしょうか。確かにとても奥深いゲームですが、ルールは簡単。それに私たちが使っているのは通常の囲碁盤のおよそ4分の1の広さのもの。どなたでも楽しむことができます。始めるのには年を取りすぎているから、女性だからとおっしゃらず、どうぞお気軽に参加してください。例会は毎月第2日曜と第3金曜の13時から。神戸市立総合福祉センターで。問い合わせ、堺、090-8880-0250。第2回、ロービジョンブラインド川柳コンクール開催のご案内。目に障害がある方、身近に視覚障害者がいる方が日々感じられている視覚障害にちなんだ日常の出来事を575の川柳で表現し応募ください。主催、株式会社ミキ。締め切り、1月31日木曜日。問い合わせ、ロービジョンブラインド川柳コンクール事務局。メールアドレスは、lvyu@paris-miki.jp 展示図書館福祉機器店のご案内。入場無料、当日購入不可。日時、2月22日金曜日、10時半から15時半。場所、総合福祉センター4階会議室ほか。問い合わせ 078-362-2488。 目の健康講座と弦楽四重奏のひととき。3月17日日曜日、開演12時半、会場12時。神戸新聞松方ホールにおいて。入場無料。ご希望の方は1名様ごとに往復はがきでお申し込みください。締め切り、2月18日月曜日。問い合わせ、078-222-1010。申し込み、 中央区磯上通り 6-1-11 兵庫県医師会館7階兵庫県眼科医会会員の移動継承略入会者清水聡灘区福田智明灘区高志清西区大会者九条直子東灘区ご逝去者高井義治中央区月田滝野兵庫区謹んでお悔やみ申し上げご冥福をお祈りいたします。兵庫区にお住まいの釣井房子さんよりご寄付をいただきました。ありがとうございました。編集後期、広報部長、福田正勝。皆様、明けましておめでとうございます。イノシシ君、出番ですよ。いい年にしてくださいね。さて、今年は31年にわたって、喜怒哀楽、いろんな思い出の出来事を刻み続けてきた平成時代が、この4月をもって終わることとなり、5月からは新しい元号の時代が始まります。そして数年後には世界のお祭り、オリンピック・パラリンピックと万博が再び日本で開催されることが決まっており、本当に楽しみですね。また、この新しい時代が私たち障害者にとってドラえもんもびっくりするほど、操作が簡単で便利な日常生活用具が開発され、障害者差別もなくなり、明るく暮らしよい時代になってくれたら嬉しいですね。そのためには、ぼーっと生きてんじゃねえよ、とチコちゃんに叱られないようにしましょう。今年も広報部へのご支援ご協力、よろしくお願いします。奥付け、神戸獅子郷開放第122号、発行日、平成31年1月20日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井輝久、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号 650-0016 神戸市中央区橘通り3丁目 4-1 市立総合福祉センター内電話 078-371-6245 078-341-2897 ホームページhttp://kobe-sisikyo.eek.jp/。 最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子郷開放第122号を終わります。音声役はグループ東大の三好明子でした。